答案について、コメントいたします。今回いただいたのは、再現答案について評価された結果がどこがどうなのか、すなわち A 評価 B 評価について、なぜ A になったかなぜ B だったかということの分析が、求められているのだと思いますので、その辺のところをお答えしたいと思います。最初に 1-2 問題、必須科目ですね。でこの問題ですね、多面的な課題抽出ということで、書き始められているんですけども、課題のいかになんとかなんとかするかという書き方はあんまり感心しないですね。いかにと書くと本題が見えなくなってしまうという危険性がありますので、内容をダイレクトに表した方がいいですね。で、この問題ですね、最初に書かれているのは我が国ではずっとですね始まって、この私は取り消し線引いてしまいましたが、これって問題点の記述であってですね、課題を書いてない。課題が何なのかっていうのは下のこの緑ですね、そこで風水害を回避するのに、というのがですね課題なんですね、ご提案は。ですからこれを導くための前置きに過ぎなかったということで、いやもったいないですね、こんな、長々と黄色で書いているというのは。ご自身の提案をですねもうちょっと増やした方がいいですね、前置きは省略して。で、この緑の結論を見ますとね、見出しとちょっと違うんじゃないかって思うんですけども、ですから見出しと本文が一致するようにした方がいいかと思います。A 評価取れてるのに何を言うことがあるのかという感じにお感じかもしれないですが、その A は A としてですね弱点を把握していかないと確実に A を取れないということですね。今年 A だったけれども来年は B とかですね、なんでこんなに入れ替わってるのかって、そんな悩みの方もいらっしゃいますので、2に参ります。ここもいかに文になっている、本質的には何かというのは、この末尾のところですね、次のページの頭ご覧になっていただけますか。防災意識へ転換するため、ハザードマップ活用、これは課題ですね。このことを力説された方が良かったんじゃないですかね。で、3、ちょっとバランス悪いですね、これは。なんでこんなに、2行になっちゃったのかって分かんないんですけども、やっぱりこう、下書きというか、こう詩を書いてからまとめていくということをしないと、バランス説明力が落ちて少なく不足してしまいますね。問い2に参ります。最も重要と考える課題、ここはですねそれぞれ正解なんですけども、4のところでいくつかの方法を列記する、書いて4-1-2-3とあるんですけど、こういった事例がですね必ずしも良いわけではありませんので、あんまりなんか事例をバラバラと上げていくっていうのは逆効果かもしれないですね。文章系で提案内容というかその概念的に補足された方がいいと思いますね。考え方を聞いてますので、技術士としての。3に参ります。リスクと対応策ということで、これですね間違いじゃないんですけども、答えとしてふさわしくないですよね。いやそれ分かりますけど、分かりやすすぎるじゃないですか。やるからこの新技術には教育必要となるって、いやそんなこと前提じゃないですか。それ知らない人いないですよね。で人材がいるとしても別にリスクじゃないでしょそれは。分かりやすすぎて、ちょっと技術士の答えとしてどうかなという、こんなことを聞くために試験やってんのかって思いませんか。ふさわしくない。もっととんでもないことがですね、 弊害を生じる社会問題を引き起こすようなことをですね、やっぱり先取りして対処していくべきだと思いますけどね、技術士なら。4に参ります。必要な要件、これはですね、技術者ではなくってですね、技術者として必要な要件ではなくて、倫理、技術者倫理、社会の持続性の観点からの要件ですから、なんかこういう心構え聞いてるわけじゃないんですね。技術者は利益優先するとなるなんとかこうしなきゃいけないとかね、この先端技術見直さないと勤めなければいけない、より良い社会のためにって、いや、そういう心構えではなくて、ここは問いの2の提案に対してですね、問いの2を提案されたわけですけれども、あなたならどう工夫して対応するか、問いの2を効果的に行うために、というか要件は、技術者倫理を高めるために、あるいは社会持続性を高めるためにどう対応するか、独創的な対応でということが求められてるんですよね。まあ、それがエンジニアの力なわけですよ。問題文にそのように書いてありますので、問題文の括弧4を見てもらえばわかると思いますが、まあそういうことで、A 評価もらってよかったと思う反面、注意しないとですね、減点される要素がたくさんあって、危険ですよということを申し上げておきます。で、次に問いの1、2の1からですね。2の1はですね、そんなに悪くないんですね。前置きはなくてもいいんじゃないですかね。この最初2行書かれてるんですけど。で、あとはですね、丸1から6まであるんですけれども、結局、5と6がメインでしょう。あとはまあ、一般的な事項、細かい注意であってですね、まあ、この5、6だけを、記述と書けば答えは足りると思いますね。それから現場管理についてはですね、これもなんかチェックリストを羅列したという感じで、あんまり要因の整理ができてない感じがしますね。で、常識的なことはなくてもいいんじゃないですか。この研修しなきゃいけないとかね、図面通りかとかですね、いや、そりゃそうに決まってるわけで、そんなことを留意点として聞くまでもない。大事なのはもっと工学的な話ですよね。ですので、まあ、要点を絞ればもっと効果的というか点の取れる答案になっていくと思いますね。今書かれて間違いじゃないけど、あちこちで点を失っている様子がうかがえますね。2の2に参ります。この答案は難しいんですが、ここでの減点がやっぱり選択の2の、主体になる場合が多いです。おそらくこの答案もですね、厳しい評価を受けたんだと思います。どこがというのはですね、簡単に申し上げますと、内容は間違ってないんですけれども、話がですね、長すぎるんですよ。冗長で読みにくい。要点が見極められてないっていうことですね。特にですね、1ページの丸に、施工ヤードの確保、これはちょっとなんか思いついたことをだーっと書いた感じで、確かに施工ヤードの確保大事かもしれないですけども、もうちょっと単純に要因ごとに整理して論理的に述べることはできませんか。まあ、そういう書き方とかですね、考え方の要は整理された論理的な考え方ができるかということが求められていますので、それが論文の書き方なんですよ、本来の。論文というのはですね、手紙みたいに思いついたことをだーっと書くんじゃなくて、思いは思いとして一旦整理して、でシンプルな形にまとめて、まあ、箇条書きにするとかですね、いう 書き方をするのが論文なんですね。ちょっとその論文の書き方はありますので、その本を読まれるとか何かすればすぐ分かることですので、文章の書き方参考にされた方がいいと思いますね。2ページのですね、工程管理の方法と留意点、ここも、なんだか冗長ですね。一段落で全部を通すっていうのは無理がありますね。で、せっかく問い1でですね、いろいろ検討してきたのに、それどうやって実行するんですか。結局書かれているのは温度力とひび割れの工程遅延の管理だけなんですよね。他はどうなってしまったのかっていう感じがして、ちょっと偏ってる感じがしますね。まあそういう羅列して書いていくとですね、全体系がこのまとめられないで、なんか偏ってしまうとかですね、で最後に説明不足になるとかですね、そんな問題がありますね。ちょっとその弊害が出てるように思いますね。3、関係者との調整に参りますが、ここはですね、調整という意味がお分かりになってない気がしますね。調整って何するかお分かり、ご理解されてますか。何かやればいいという。で、こういう、連絡係とか、意見調整とかですね、聞いて、それでまとめてという、なんか主体性のないと言っちゃ申し訳ないんですけども、自分が主体じゃなくて、いや設計事務所の何先生はこうでした、で何とかこうでしたって言って、じゃあ間を取ってこうします、いいですか、どうですか、って言って承認取って、じゃあ取れたからやりますっていうような、そんな現場管理の代理人みたいな活動を書かれてるんですけども、まずその資料整理というのはですね、これ技術士の仕事じゃないですよね。会議の手段に過ぎなくてですね、調整っていうのはプロマネとして、どう取りまとめのためにですね、関係者に対して働きかけるかっていう、なんかビジネスの指導者みたいな立場をアピールしないと、この内容は、点が取れないですね。今書かれていることは技術士でなくてもできることじゃないですか。それをまあ頑張ってやってもですね、なかなかさすがですねというのはですね、読み取ってもらえないということですね。総合的に優れた方法を選択しとかですね、いやそれは総合的に優れた方法に決まってますよ、いつも会議で決定するんですから。で、いやそれ会議でやってもらうんじゃなくて、どうやって自分でそれを会議の前にですよ、これが優れてるんですってね、根拠に基づいて主張できるかですね。でないと会議の中でその主役を演じることはできないですね。すなわち技術士あるいは指導者ではないということなんですよ。よく技術士って指導何々を指導したとかですね、業績に書く方いらっしゃいますけども、まあマネジメントとかですね、リーダーシップとかいうコンピテンシーが求められますので、まあ、その辺のところを聞いてるということなんですね。この2の2は難しいですので、その辺を整理して練習していかないと本当の力は出しにくいかと思います。問題3に参ります。答案3ですね。でこの問題ですね、今回働き方改革じゃないですか。でいや働き方と言っても結局は生産性でしょうっていう風な意見お考えをお持ちなんじゃないですかね。確かにそういう一面はあるんですけども、そうではなくて、この問題生産性のことはですね、前置き文で一切触れてないんですよ。 その辺重く受け取らないといけないですね。問題文よく読むっていうのはですね、そういうことを意味してまして、問題文の1行目には働き方改革関連法とかあって、2行目は週休2日対策工事とかありますね。で、その次の次はですね、その働き方改革を一層進めていく必要があるとかあってですね、でその次は週休2日が前提となった多工事、多工種工事を受注したと。